マサ姉の獣話第30回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回前々回の思い出し。朝夕はめっきり涼しくなってきたはずなんだけど、夏バテ解消できたかな。前回は猿が来たという合図に爆竹を鳴らし、みんなが飛び出して花火や棒で猿を追い回す爆竹音プラス恐怖体験という関連付けが効果的。単に爆竹を鳴らすだけでは爆竹に慣れさせて逆効果になるって話をした。動物の戦略、人の戦略。野生動物を守りたい。さて、獣害対策を長年やっていると、農家や漁師さんなど意見の違う人と激論になることも多い。お互いが被害を何とかしたいと考えるからだ。そして分かり合って、気づけば信頼関係が生まれている。だが、最初から喧嘩にもならない人が訪ねてくることもある。野生動物が人間の都合で殺されることが許せない。ウリ坊も、しかも、あんなに可愛いのに、なんとか命を守ってあげたいと思って。あたしはこういう来客が一番苦手だ。かわいそう、守りたいの思いだけ。鹿に失礼ですよ。こんな時は喧嘩別れ承知で言いたいことを言う。失礼ですけど、ペットと野生動物の違い混同してませんか？ペットは大切に飼わないとダメです。可愛がるのも自由です。でも数百万年以上も昔から絶滅しないで子孫をつないできた野生動物を、30万年くらいしか生きてない人類が上から目線で可愛い、かわいそうなどと勝手に思い上がるって、鹿に失礼です。ひょっとして、あなたは野生動物より人間の方が偉いと思ってませんか？子孫を残す動物の戦略。動物は条件さえ整えば、増えれるだけ増える。増えればそれだけ変異も多くなる。例えば、イノシシに豚熱の感染が広まっても、イノシシには病院もワクチンもない。大量に死ぬ。それを乗り越え、生き残った個体は豚熱に強い個体だ。今度はその個体が増える。そうやって命をつないできた。それが野生動物の戦略だ。いくら駆除しても彼らにとっての環境さえ整えば増え続ける。人は知恵を使って群れより子を大切にする。どちらも動物として子孫を残すための戦略だ。かわいそうなんて言ってないでよく考えてほしい。彼らは冷暖房や衣服、スーパーやコンビニがなくても生きてきたのだ。集落や田畑は餌が豊富です。甘い顔すれば彼らは増え続けます。だからみんなで人は怖いと教えています。かわいそうと言いながら、結局あなた方は殺される動物を増やしてる。言うことはそれだけ。わかっても、わからんでもお帰りください。 今月の宿題。大規模な停電や断水が続いても動物は平気。時には人社会の弱さを考えてみようね。